こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。眠れなくなるほど面白い図解プレミアム宇宙の話は、天文学者の田部純一による宇宙科学の入門書として、宇宙の成り立ち、地球と生命の条件、月や火星の探査、宇宙開発の歴史、宇宙資源や宇宙法までを幅広く扱う図解型の解説書である。専門書のように数式や高度な理論を積み重ねるのではなく、見開き単位で要点を整理し、図表や具体例を通じて宇宙の論点を理解しやすくする構成に特徴がある。読者はビッグバンや惑星形成のような基礎的テーマから SLIM やアルテミス計画に代表される現代の探査技術、さらに月資源の所有や地球防衛といった社会的課題まで一冊で概観できる。本書の目的は、宇宙を遠い知識としてではなく、科学技術と社会の現在につながる対象として把握させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、図解によって宇宙科学の大きな流れを短時間で把握させる構成。本書の中心的な特徴は、宇宙に関する広範な知識を図解で整理し、専門知識のない読者でも全体像をつかめるようにしている点にある。宇宙論、太陽系、惑星探査、宇宙開発、宇宙法といったテーマは、本来であればそれぞれ独立した分野として学ぶ必要がある。しかし本書は、細部の学術的議論に控えりしすぎず、概念同士の関係を視覚的に示すことで宇宙を理解するための見取り図を提供する。例えば、宇宙の誕生から銀河や恒星、惑星の形成へと続く流れを抑えることで、地球や生命の問題も孤立した話題ではなく、宇宙史の一部として理解できる。図解型の利点は、数字や用語の暗記ではなく、スケール感や因果関係を直感的に把握しやすいことにある。一方で、専門的な計算や観測データの詳細を求める読者には物足りない可能性がある。つまり本書は、深掘りの到達点ではなく、宇宙科学の入り口として機能する本である。次に、地球が生命のゆりかごになった条件を宇宙的視点から考える。本書は、地球を単に人間が暮らす場所としてではなく、宇宙の中で特異な条件が重なった惑星として扱う。生命が存在するためには、液体の水、安定した大気、適切な太陽からの距離、十分な重力、磁場や地質活動など複数の条件が関係する。こうした条件を整理することで、地球の環境が偶然の産物であるだけでなく、惑星の大きさや太陽系内の位置、形成史と深く結びついていることが見えてくる。例えば、地球がもっと小さければ大気を長期に保持しにくくなり、火星のように乾燥した環境へ向かった可能性を考えることができる。このような比較は、地球環境を当然視しないための科学的視点を与える。宇宙の話を読むことは、地球から離れることではなく、地球を相対化して見る行為でもある。本書は、惑星科学の基礎を通じて生命の存在がどれほど多くの条件に支えられているかを示し、宇宙探査が地球理解にもつながる理由を説明している。さらに、月探査の歴史からセリムとアルテミス計画までをつなぐ現代宇宙開発。本書は、月探査を過去の英雄で事業としてだけでなく、現在進行形の科学技術競争と国際協力の舞台として描く。冷戦期の米ソによる月探査競争やアポロ計画は、人類が月に到達するまでの歴史的背景を理解する上で重要である。その上で、現代の月探査は単なる到達競争ではなく、どこに正確に降りるか、どの資源や地形を調べるか、将来の有人活動をどう支えるかという段階に移っている。日本の小型着陸実証機 SLIM は、目標地点に高精度で着陸する技術を示した例として紹介される。これは、降りやすい場所に降りる探査から調べたい場所に降りる探査への転換を意味する。また、米国主導のアルテミス計画では、日本を含む複数区が月周回拠点や補給、技術提供に関わる。月は再び科学探査と宇宙インフラ整備の中心になっており、本書はその変化を歴史と最新技術の両面から理解させる。そして、火星や小惑星の探査が示す太陽系理解と地球防衛の広がり。本書が扱う宇宙探査は、月にとどまらず火星や小惑星にも広がっている。火星探査は、かつて水が存在した可能性や生命の痕跡を調べる上で重要であり、地球と似た点と異なる点を比較する惑星科学の実験場になっている。火星が現在のように寒冷で乾燥した環境になった過程を考えることは、地球の長期的な安定性を理解する手がかりにもなる。一方、小惑星探査は太陽系形成初期の物質を調べるだけでなく、地球に衝突する天体への備えという実用的意味を持つ。欧州のヘラ探査機のような地球防衛に関わるミッションは、小惑星の軌道や構造を調べ、将来の衝突リスクにどう対応するかを検討するためのものと位置づけられる。ここで重要なのは、宇宙探査が地と好奇心だけで進むのではなく、地球環境と人類社会の安全にも関係している点である。 本書は太陽系を調べることが地球を守る技術や判断にもつながることを示している。最後に、宇宙資源と宇宙法を通じて科学技術の社会的課題を考える本書の特徴的な広がりは、宇宙を科学の対象としてだけでなく、法や経済、国際協力の対象としても扱う点にある。月や火星、小惑星には水や鉱物資源が存在すると考えられ、将来の有人探査や宇宙ビジネスにとって重要な関心事になっている。しかし、宇宙の資源を誰が利用できるのか、国家や企業の活動をどのように規制するのかという問題は単純ではない。地球上の領土や資源の考え方をそのまま宇宙に持ち込むことはできず、国際条約や各国の法制度、協力枠組みとの関係を考える必要がある。本書は、宇宙開発がロケットや探査機の技術だけで成立するものではなく、リール作りと合意形成を伴う社会で事業であることを示す。これは入門書として重要な視点である。宇宙開発を未来の夢として語るだけでなく、資源利用、環境保護、安全保障、国際的な公平性といった現実的な論点に接続することで、読者は宇宙を現代社会の延長として理解できる。結論として、本書は宇宙に関心を持ち始めた一般読者、学生、ニュースで宇宙探査や月面開発を目にして背景を知りたい人に向いている。専門的な天体物理学を体系的に学ぶ教科書ではないため、数式や観測手法を深く置いたい読者には別の専門書が必要になる。しかし、宇宙の誕生、地球の特異性、月や火星の探査、エスリームやアルテミス計画、宇宙資源と宇宙法までを一冊で見渡せる点は実用的である。読後に得られる利点は、個別の宇宙ニュースを断片的に受け取るのではなく、それらが宇宙科学、探査技術、国際協力、社会制度のどこに位置づくのかを判断しやすくなることにある。同種の宇宙入門書と比べた場合、本書は図解による理解のしやすさに加え、現代の月探査や日本の宇宙技術、宇宙法のような新しい論点を含む点で際立つ。ロマンとしての宇宙だけでなく、科学と社会が交差する現実の宇宙開発を知るための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、跡部純一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。